休日会議。
こんにちは、あいまちゃんと野川です。休日会議ということで、はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、終わりましたね。
終わりましたね、
販売力向上会議2017。
1年半ぶりの大きいイベントというか、
そういう外部から、
は
い、ちょうど1年前が学校でやったセミナーで、でこれも外部から呼ぼうかなんて話をしてたんですけど、
黒板があってとかね、
はい、すごいいい感じだったんですけど、いかんせん教室なんで人が入れない。
そうな、やっぱ一クラス分だからね。そこは
そうなん、
入れなかったね。
はい、あれ以上に長い一日でしたね。
長かったし、すごい人いっぱい来てくれたし、ね、やっぱり、動画提供もしますよっていうことを、言わないでよかったなと。
はい、はい、はいはいはい。
うん。
確かに絶対もっと減ってたでしょうね。それがあったら。でも僕、朝もっと少ないかなって思ってたんですけど、全然そんなことなくて、
ね、
ほぼ、8割、8割ぐらいですか？
いや、まあ、世の中には、はい、カリスマ集客師みたいなね、
はい、
カリスマの公演タレントみたいな人だったら、
はい、
バッてやればすぐ300とかね、500とか集まるのかもしれないけど、
カリスマですね。
カリスマだよね。僕らとしてはね、これは非常に大きな規模で、はい、
うんう
ん、普段、マーチャントクラブって、まあ、十数名から30名ぐらいの間でね、セミナーをやってて、
はい、
懇親会でも一通りこうみんなと話せるような。
そうですね。
だけど、今回はきっと懇親会も増えるだろうというところで、
うん、
懇親会だけはVIP のみっていう形にしたんだけれども、
うんうん
うん、またね、結構集まってくれて。
はい、7、8、10人ってことですかね。
なんだろう、やっぱり、
はい、
講師陣一人一人の、魅力を、
はい、
肌で感じてもらいたいというか。
ああ、はい。
それはすごく強くて。
うんうん、
まあ、もちろん、お客さんは、集客と、反則を、
はい、
学びにっていうところだったと思うけれども、
はい。
もちろんそれは踏まえた上で、ね、一人一人のっていう、だから両方にとってね、
はい、
メリットがあるような。
そうですね。
っていうのを考えてて。うんうん、で、まあ、実際、10時間か。
トータル、そうですね。
8時間っていうのが嘘だったっていう。
蓋を開けてみれば。
はい、朝10時からまあ。
会場にいたのは10時間ちょっとですかね。
そうだよね。
僕らは準備でなんだかんだ12時間ぐらいですかね。
だからまあ、ね、中盤以降になると、
はい、
もうどっとだれる流れになるのかなと思ったんだけど、意外と、
そうですね。
ね。最後の小沢くんの講義の時も、
はい、
ちょっと目がキラキラしてる人も ね、結構いたりとか。
はい、あれはでも、純粋に小沢さんの講義の構成が素晴らしかったと。
そうだね。
講義と、構成と内容が素晴らしかったっていうのは、全然あると思いますよね。
ああいう場でさ、
はい、
同じ時間を共有するって、まあ、なかなかないでしょ。
そうですね。
共有した後僕もどうなるのかなと思ったけど、うん、なんかね、ちょっとした、やっぱ一体感というか、
はいはいはい、
共に乗り越えたみたいな。
はい、
だから、
いい、ね、
引き続きその流れが懇親会でも顕著に現れてて、
うんうんうん、
みんな同士、お友達みたいなね。はい、すごく、やってよかったなっていう。うん、あとは、まあ、もちろんマーチャントクラブはもちろんなんだけれども、
はい、
環境で大きく結果が変わる人も多いっていう、
はい、
ところで、真剣ゼミみたいにオンライン学習というか、まあ、一人で学習することで成果上がる人もいるけれども、
はい、
クモン行ったり、塾行ったりで上がる人ももちろんいてね、
う
ん、周りの人がいて刺激があって、いつでも聞けてみたいな、うん。だからね、そういう自分がどっちに向いてるのかなっていうのも、いろいろ確認できたと思うし、
はい。
うん。で、講師も、ね、数年前まではみんなゼロスタートだったっていうところで、
うん、
決して不可能ではない人たち、逆に言えば未来の自分の姿かもしれないという、
そうですね、
ところも感じてほしかったしと、うん、まあ次じゃあいつやるかって言われたら全然わかんないけど、でもよかったなと、はい、
そうですね。
で、講師の人たちにはやっぱり学びっていう部分では、
はい、
彼らはもう結構十分に学んでる人たちは学んでるわけで、
う
ん
う
ん、僕らが提供できるとしたら体験なんだよね。
うんうん、
だから、アキラさんとかにとっては、
はい、
今回のセミナーは結構挑戦だったと思うし、
はいはいはいはい、
で、あれだけの前で喋る というか、立て続けに喋ってもらってるからね。
そうですね。
2周年記念で喋ってもらってとか、はい、ああやって挑戦になるし、小沢くんみたいに最後の大取りとして、
はい、
彼ら講師陣に向けても、
うん、
伝えるメッセージで、うん、やってほしいようなことを僕はチャットワークで喋っていて、うん、それも、やっぱ未知の体験じゃん、うん、小沢くんにとっても。で、あれだけね、バーッと刺さっていくっていう、うん。で、あれだけの反響がもらえるっていう、うん、あの体験も非常に価値が高いかなとも思うし。
うん。
うん、やっぱりこの、そう、一言で体験ですかね。最近僕らがそのマーチャントクラブで、講義やっていくときも、
はいはい、
ノウハウを語るよりもそのワークで体験してもらうみたいなことを言ってるけれども、はい、やっぱりその体験価値の提供というかね。うん。どうしようかな。どっから喋っていこうかな。
ね、
ケンタの下準備がやばすぎるっていう、神がかってるっていうところで、ああいう規模のセミナーをやったことがなかったわけ。
そう、いや、でも1年半前に割と痛い目は見たかなとは思いますね、僕は。
ああ、僕と円満里さんと小沢くんでやった100人セミナー。
はい、はい、下準備の意味でです、
ね。うんうん、はい。
なんか、あの痛みがあったからこそ、ね、こう改善しようかなと思うところはありましたね。はい、
いや、もう一つかな、なんだっけな、懇親会まで、
はい、
行く。
あ、誘導。
誘導もなかなかじゃあ、はい、実際は大変だと。
はいはいはい。
で、席についてもなんか固まっちゃったら大変だっていうことで、はい、テーブル分けして、
そうですね、
こう、くじを引いてもらうみたいな。
はい。
やってたりとか。で、そのくじに、
はい、
あれだよね。行き先が書いてあるっていう。
順路と、あと席と。
うん、
はい。非常に言葉では伝わりづらいんですけど、でも、あれ、形は僕はどの規模のセミナーでもいいかなとは思いましたね。
うん、
やってみて。
うんうん、そうだよね。
はい。
いつもだって、なんか、仲良しで固まっちゃう
のね。そうなんですよね。
あるからね。なるほどね。
いつもの悩みでもありましたし。
だから僕はもう、その、会場案内の時の、名前を言ってもらって、そこにチェックしてもらって、
はい、
お水を渡すとか、
はいはい、
そのくらいしか思いつかなかったから、まあ、実際、ね、辿ってみると色々あるよなと、
はい。
うん。
でも、今回その、要は、席順と、
うん、
あと、その順路が書いてある紙をまあ、渡しつつ、
うん、
で、あと、講師もばらけさせるようにちょっと引いてもらって、
うん、
で、やって、わけじゃないですか。
はい。
で、まあ、本当は僕が30分くらい前に最初に行って、準備とかできればよかったんですけど、会場にも。それはちょっと、最後司会もあったので無理だったので、うん、できなかったので、最後、逆に一番最後にこう、つい、みんなを、案内誘導するみたいな形で行ったじゃないですか。うんうんうん、で、その最中も、いや、このチケットがあって、そのチケットに道順書いてあるのめっちゃ便利だよねって言いながら、曲がり角間違いないよ。あれはやめてほしかったです、ね。
そうそうそう。円満里さんと喋っててね、
はい、
こういうのできるってすごいよねって言って、逆行ったんだよね。
逆行って、しかも、ま、見渡したら誰もそのチケット見てねっていう。
でも最初にその、あ、じゃあここ右曲がるんだっていうところで、はい、右のところで、横断歩道のところに、青木くんが立ってたりとか、
はい、あ、そうですね。
外人さんと一緒にね、はい、こっちですよって。
でもあれも反省点はその、スタッフとして、
うん、
わからない格好じゃないですか。
あ、じゃあスタッフカードみたいな
とかは欲しかったとか、あとは、こっちみたいな矢印の紙あった方が良かったね、みたいな話はしてましたけど。でも、あれの一番いいのは実は、そこじゃないんですよ。懇親会の時、一番困るのって、何人いるか分かんないのが一番困るんです
よ。ああ、そうだね。
で、そこの回避からの発想でしたね。はい。最後に、要は、申し込んだけど来ないっていうのって結構あるわけじゃないですか。
うん。
で、大変じゃないですか、それ。
はいはい。
で、今回あの人数だったので、また数えるわけにもいかなかったので。
うん。
券を回収して人数を確認するっていう方法にしました。
ああ、なるほどね。あとはその、一連のその、司会の文章。
あれは、
まあまあまあ。
あれはテンプレを作ってはめてっただけですけど。
うん。だんだん僕も流れが分かってきてね。
はい、
一人が喋る前に、
はい、
ケンタが解説して、
はい、
メッセージをいただいてます、
はい。
こんなメッセージをいただいてます。で、その後に着目する点はってことで僕が喋るみたいな。
はい、
終わりもちょっと僕がなんか喋る、はい。うん。
まあその、菅さんありきの。
ああいう流れを作ってもらうと非常に やりやすいし、本当に何も考えないで大丈夫というか。
でもそれは違いますよ。菅さんが、ちゃんと紹介する文章が頭にあるから、簡単になってる
わけで。ああ。いや、あれはね、だから、その、あれだよね、甲子園みたいなやつだよね。あの、お便りをいただいてて、読み上げるみたいなね。
は
い、
そうですね。
それも全員からもらってたんだね。
あ、いただきました。
は
い、あと、地味に僕はファインプレーだなと思ったのは、タイムキーパーですね。
あ、タイムキーパーね。
あれは地味に良かったんじゃないかなと思いますね。あの、結局、割と講師側に立つといっぱい伝えたいから、こう、いっぱい喋りたいじゃないですか、本当は。
うんうん、
で、やっぱり良かれと思って、いろんなことを伝えたいと思うんですけど、うん、思うものだと思うんですけど、うん、僕もそう思うこともあるんですけど、うん、肩伸びるんですけど、あの、今回一人じゃなくてたくさんいらっしゃって、
うん、
で、押せば押すだけ困っちゃうじゃないですか。
うん、
なので、あと何分だよっていうの。
で、あれやってかなかったら、はい、最後の鳥の小沢くんとき5分とかありえちゃうもんね。
しわ寄せがね、全然来ちゃうことがあるので。
そうだね、タイムキーパーでしっかりやると。で、講師陣チャットの方でも、
はい、
まあみんなその50分だと伝えきれないとか、
はいはい、
非常に短いという意見もあって、もちろんそのノウハウを伝えきると思えば圧倒的に短いのはもう明らかなんだけれども、そうですね、ただその50分で、伝えたいことをいくつか絞って、あと、自分をまあ、知ってもらうというか、
はいはい、
その、魅力を感じ取ってもらう上では、ベストな時間なんじゃないかという提案で、その中でみんな、きっちりやってくれたんで、はい、
そうですね。
まあ、高原くんちょっとどうなるかっていうのは非常にあったけど、まあ、ちょっと後で、高原くんについては、
はい。
そうですね。
はい、
うん、じゃあ、ちょっと、一人一人行こうか、
はい。そうですね。ちょっと振り返っていきましょうか。
はい。
最初が、まあ、加藤さんだったわけですが。
加藤義郎先生、はい。
で、どうしましょうかね。
僕の中では、
はい、
まあ、義郎くんところの僕は役員も入ってるわけで、
はい、
彼はずっと B2B でやってきて、うん、仕事が取れすぎちゃってると、
はいはいはい、
なんかなんとも羨ましい、
そうですね、
次のステージの悩みというか、うん。で、取れすぎちゃってて、本当にこう、ディレクションとかでいろいろ行かなきゃいけないことも増えてきて、
うんうんうん、
OEM で回せる範囲も限界があったりもして、はい。で、ちょっとそのウェブでのレバレッジをやっぱ聞かせていきたいと。
はい、
例えばワークスのネギ君であれば、うん、結構ウェブでも物がよく売れていくんで、うん、なんかね、結構楽な感じになるんだけれども、
はい、
うん、後ろ君の場合はそれがなかったってことで、今年はこう、彼にとっての情報発信元年ということで、ヨシローズ Q&A みたいなのが始まって、はいはいはいはい、ビジネスから恋愛相談から何でもね、
恋愛相談もいい
ですか、ヨシローくんが答えてくれる。うん。ちょっと元気が出ない時とかも、投稿すると、動画で励ましてくれると。
は
いはい、ヨシローくんにとってのその、発信元年を、の時だったんで、
はい、
トップバッターとしてね、うん、やっぱ立ってもらいたいというのがあって、うんうんうん、あとは大体みんなトップバッターが嫌だったっていう、
ああ、
う
ん、確かに、
その後の流れをっていう、
はいはいはい、
でも吉郎くんの次ってのもやりづらいっちゃやりづらいけどね、あれだけこう元気よく、
そうですね、
いけると ね、
はい、
うん、僕すごい良かったんじゃないかなと思うし、
はい、
サービスリザヤモデルをあれだけの短時間で語るっていうのは無理があるぐらい、
う
ん、でもちゃんとまとめたなと、
そうです
ね、うん、うん、僕あれ、やっぱ、ね、2時間とかかけて喋ってるたわけで、うん、うん。で、今後、その、サービスリザーの関する興味っていうのが、ある方も多かったので、
はいはいはいはい、
で、特に僕がやってたのは B2C 向けが多かったし、
はい、
進化させたのは吉郎くんなので、
うんうんうん、
なんかね、その辺の手法みたいなものをどんどん、発信してってもらおうかなと、思いながら、
はい。
で、彼自身も久々にその、大勢の前で立ったっていうことで、はいはいはい、その、緊張はしてて、
はいはい。
でも定期的にこういう刺激があると、ね、こう引き締まるし、いいな、みたいな、
はいはい。
改めて楽しさを感じてくれてよかったな、と。
うん。
うん、
いや、ちなみに、前日ぐらいにメッセージかなが来て、うんうん、パソコン行きました。
そうね、パソコン壊れちゃったんだよね。そうなの、ね。
はい。その中で。
で、買ってきたパソコンもなんか壊れちゃった。
持ってますね。
そうそうそうそう。ほとんどね、寝てない中で、よく、まあみんな寝てなかったろうけどね、あんまり。うん。 いいセミナーでしたね。
はい。はい。でも、一人ずつこのボリュームだと結構多分大変ですね。
はい。でも長くなって、もうじゃあ。
いいですかね。
いいかな。は
い、じゃあ、そんな感じで行きましょう。
うん。
次、
マルカさんですね。マルカさん。
いやー、すごかったっすね。
僕、ファンが増える理由が分かったという
か。分かりましたね。
初めてだもんね、マルカさんのその、
あ、そうですね。
講義を聞くっていう
のは。はいはいはい。
で、その、Facebook 上では、その、しんのすけさんと、
はい、
なんていうんですか、白衣を着て、
はいはいはい、
結構スパルタなことをやっていくと、はい、実際どんな内容なのかなと思ったら、はい、あれだね、こう期限を守らなかった時の爪が半端ないという、
これなんか語弊があります。そこだけ伝えるとちょっとあれですけど、
いや僕はセミナーの時でも最後喋ったけど、はい、そういう管理してくれる人っていると違うよね。ね、うん、うん、いや、まあ。講義内容の切り口もその治療法みたいな感じで、で最後はそのお薬を渡しますよみたいな、ああいうなんだろう、例え方、見せ方っていうのはちょっとねパクらせてもらおうかな。
そうですね。なるほどと、世界観とはこうやって作るんだっていうのは僕はめちゃくちゃ学びましたけどね。
あれはもう藤代さんワールドになってたし、
衣装もね。しっかり用意され、特注の衣装で。
そうね。
小道具もあり、
うん。会場一番乗りだったっていう話でね、今回。
はいはいはいはい、
8時半。
マジっす
か？ぐらいにはもう来てて。そう。はい、で、空っぽの状態からあれだけ埋まるね、中を見て。うん。で、その窓川さん自身が今までね、こう。
はい。
ああいう人前、もちろん大勢のもそうだけれども、うん、その動画を、その、プロに撮ってもらったり、カメラで撮ってもらったりっていうのが初めてだったってことなんで、
は
い、いろんな経験になったかと思うし、
はいはいはい、
素材もいろいろ提供できるなと思ったんで、うんうん、そうですね、その、まどかさんにも僕はいい体験をプレゼントできたかなと、
うんうん、
で、僕も、切り口をね、勉強させてもらったんで、
はいはい、僕は
まんまパクっちゃうかもしれない。
あれは、カメラが入らないところでね。
そうだね。
こっそりやってるかもしれないですけど、あれはいい、良かったですね。最後に、
うん、
処方箋というか、お薬プレゼントしますみたいな。
はいはい。
あれ、実は僕もらったんですよ。
あ、そうなんだ。お薬は何だったの、はい、あれは。
あれは、これ、マーチャントクラブの活動記録の方にもちょっとちゃんと載せておこうと思って載せてるんですけど、うん、こんな感じの、やつで。
ああ
。チロルチョコがあるんです
よ。あ、そうなんだ。
特中の。
へえ、
はい。
いいね、そういう、ちょっとした
遊び心、ね。
遊び心。
ほんと素敵だなと思いました。
よかったです、本当に。
はい、うん。で、最後藤代さんとお話ししたときに、うん、めっちゃセミナー良かったですよ。めっちゃ面白かったですよ、うん、みたいなことを言ったら、うん、いや、セミナーやってみんな感想が面白いなんだけど、どうなのって
言ってね、でも、
はい、
みんなに知ってもらえたしね。
そうです、
ね。多分、初見だったって方も多かったと思うんで。
はい、
うん。これから、なんか、展開広がっていくんじゃないですか。
そうですね。
はい。
で、お昼休憩があって、
はい、昼休憩
明けの、伊坂さんですよ。
伊坂くんね、昼休憩ね、
はい、
戻ってくるの超早くてね。
はいはいはい。
で、もくもく一番奥の席で食べてて、
はいはい、
緊張してるのかな、と思って。
伊坂さん緊張してましたよね、あれ。
ね。で、普段の、その、マーチャントクラブの伊坂くんだったら、
はい、
結構淡々と黙々と喋るんだよね、講義は、
はいはい。
で、懇親会なりだと、
はい、
ザ・伊坂の普段のモードが出るんだけれども、はい、工場会議の時の伊坂くんのセミナーは、
はい、
すごく反応良かったなと。
うんうんうん、
過去一番良かったんじゃないかなと思って。
そうね、
うん。そのクリエイターからの視点っていうところで、はい、ちょっとマニアックな内容になるのかなと思ったけれども、うん、うんうんうん、クリエイターのみならず納得だなっていう、
そうですね、
ところで。
で、うん、参加された方の中には、そのクリエイターじゃなくても、クリエイターと接する機会のある方が、
そうだね。
すごく多かったと思うので、
うんうんうん、
確かに確かに、そうそう、みたいな、
うん、
そういう、なんか反応があったようなことを感じましたけどね。
朝方までね、資料を作って。
うん。
うん。前日一緒にね、入ったんだけど、ホテルに。
はいはいはい、はい。
結構作ってたみたいなね。
うん。
で、その後結婚式行ってさらに戻ってきてるからね。
そうですね。
すごいね、なんか。はい、いや、伊坂くんは、なんだろう、その一年前の時の、学校を借り切った時の勉強会
はい。
の時よりも、やっぱ数段、
うん。そうですね。
うん。 まあ、本人は教えるビジネスはメインにはしないと言ってるんだけれども、うんうん、でもそういう人の話ほど聞きたくなるものなんで、多分今後も引っ張りだこかなと。
そうですね。うん、髪型もバージョンアップしてましたけどね。
チリチリになってね。
あでもそのお昼の後の講義って僕一番ハードル高かったと思うんですよ、逆に。
うん。
正直この今回にこの時間、タイムスケジュール的にも、そんなたくさんお昼の時間取れなかったですし、
うん、
で、お昼食べた後一番眠いじゃないですか。
うん、
その中での伊坂さんだったので、すごくね、ハードルを感じてたと思います。
僕差し入れ、僕ずっと座ってたんだけど、はい、ヨンケルが2本と、
はい、い
ちご大福が1個渡されて、なんかお供え物的な感じで、いちご大福持ってきた人がいてですね。
はい。
はい。クラブのメンバーなんだけど。
そうですね。
はい。ね。
で、その次が、アキラさんですね。
うん、
はい。アキラさんはその集客ブログの作り方というか、のアクセス数ばっか持ってても求めててもしゃあないよねみたいな話でしたね。
うん、だってアキラさんはその2周年の時も、
はい、
マーチャントクラブ2周年でもそのセミナー講師として立ってもらったけれども、うん、圧倒的に体験が足りてないだけで、
はい、
力はもう。
そうですね。
だいぶあると、
はい。
だったらもうその体験していくことで自信もついてってっていうところで、うん。うん、もちろんその内容、やっぱり3年間とかね、
はい、
検証しているだけあって、着実性があるというか、ちょっと健太入りそうになったっていうぐらいね。
はい、いや、いいなと思って。
ね。
はい。
その、ブログを育てるっていう、
はい、
誰しもがその育てられたらいいなと思ってるけど、挫折してしまうと。うん、反応が取れないとか、アクセスが集まらないとか、
うん、
うん、なんとなくやらなくなってしまうっていうところでね、はい、これやれちゃったら、アドバンテージになるのは誰しもわかるもんね、
うん。
うん。それなのでね、ブログで何かやっていきたいってなったら、まずアキラさんにコンタクト取るっていうのがいいんじゃないかと思うし、
うん、そうですね、
実際にこのセミナー終わった後、うん、翌日かな、もうアキラさんのコンサル埋まっちゃったんだよ。
そうですね。
さすがだなぁ、
はい。
本とか出したり、
はい、
していけばもっともっとこう。
あ、そうですね。
ね。
うん。
うん。と思いますね。
はい。うん、また、本当ね、アキラさんのセミナー楽しみにしてきましたって方も多かったですし、
うん。
内容も良かったですし、
さすがでした
ね。
良かったです。あんまり緊張してるようには見えなかったけどね、喋ってると。
あ、そうですね。
うん。
確かに。
でも、喋り終わった後痩せてたよね。
はい。本当ですね。痩せてましたね。
ゲソッとしてたよね。
ゲソッとしてました。
うん。出し切ったんだなっていうのがね。はい。
素晴らしい。
めっちゃよかった。うん、
で、そのお次が、小園さんですね。
はい。
はい。小園さんの話は、うん、その、SNS を活用したコミュニケーションの話だったりとか。
はい、いろんなその数値分析とか、
はい、
SEO で拾えるキーワードとか、
はい、
まあ、インターネットのマーケティング、いろんな学びがあると思うんですよ。細かい数字的な。広告運用でもね、ほんと数字とにらめっこだったりもするし、
はい、
一行変えるだけで、ね、結果が変わったりとか、いう中でも、そういうのを覚えなくても、コミュニケーションっていうそもそも、人が持っている自然のスキルというか、それだけでも結構いけるんだよっていうところなの で、
ね、
マーケティングに難しいイメージを持ってた方は、レイカさんみたいに、メッセージのやり取りから行くっていうのは非常にいいんじゃないかなと。
確かに。
うん。で、僕らもきっかけはそのウェブを使うけど、
はい、
ケンタもそのフォローというか、
あ、
その後ね、メッセージのやり取りを重ねたりとか普通にあるし、はい、うん、大事な部分であって、
そうですね、
ただそこでクロージングのフォーマットに合わせて、なんか文字を当て込んでいくみたいなことやってると離れてっちゃうというところで。みんな多分そういう黄金テンプレートみたいなの求めたがるけど、
はいはいはい、
ダメですからね、はい、ああいうのは。
いやもうだって人によってね、違いますから状況が。
状況も違うからね。うん。ほんと会話の中で、
はい、
うん。その時に自分のお客さんじゃない方がいいなっていう選択もあるしね。
ああ、そうですね。全然ありますね。
お客さんとして迎えないことが、うん、お互いにとってメリットっていうかね。うん、
いや本当にありますね、うん、これは。
うん、だから、レッカさんのは、
はい。
女性でも気軽に挑戦できるというか、
はい、あ、そうですね、
何かしらの SNS には多分皆さん入られてて、うん、Facebook、インスタ、まあ、LINE とか、うん、まあ、どれでもいいからやってたらそれをね、交流会でも、うん、懇親会でも何でもいいんで、まあ、交換したりして、うん、その中で話が合う人っていうのが出てきたらっていうところでね、はい、うん、非常に分かりやすい流れで良かったと思います。
はい、うん、で、お次が高原さんですね。
高原くんか。高原くんは、はい、初っ端から心配だった。
初っ端、どこからですか、初っ端。
いや、もうなんか、はい、風貌から心配だった。
あの、当日の初っ端からですね。
当日、高原くんがなかなか来ないから、はい、なんで来ないんだろうと。うんうんうんうん、そしたら、もう座禅組んでましたみたいなメッセージが来て。
あ、そうだ、
もうその時点でちょっとヤバさを感じて、はいはい、なんかこう、座禅で気力をこうね、
はい、
練ってる、はいはい、気を練ってるみたいな。あ、何か学んだんだなと思いながら、
はい、
まあ、セミナーでは、
はい、
どこのベクトルに向かうか想像がつかなかったんだよね。
はいはいはい。
うん、なんか、
もともと話す内容はこんな後は話しますっては聞いてたんですか？
なんとなく、
はいはい、
だけど全然そうじゃなかった、流れは。うん。なんその場の空気をあれだけ一気に変える人間が世の中にいたんだっていうぐらい、
はいはい、
変えたし、でもうそわそわ、そわそわだよね。聞いてて一番そわそわで、その、高原節が出るときって、
はい、
自分のクライアントに立ってもらうっていうのをやる。
はいはいはい、はい。
あっと思って、
はい、
で、立つじゃん、
はい。
で、立って、で、高原くんの、なんか、僕のいいところを言ってっていう流れだったでしょ。
はい、
なんか自分を褒めさせる流れになったときに、
はい、
あ、もう絶対終わったら喫煙所連れてこうと思って。絶対ダメだと思って。
はいはいはい。
で高原くんだけどんどんこう、なんか、高原くん褒める会みたいになってたでしょ、はい。あれはね、ダメだね。お家でやれっていうところでね。本当に。まあでも反省はしてたんだけれども、
はい、
なんかね、こう、高原くんに刺さったっていう人が、ちょっと多かったんだよ、
ね、はい。
もちろん、何この空気って感じてる人が、
はい、
8割以上だったんだけど、
はいはい、
しっかり刺さって、で、
はい、
で、喫煙所に2回目行った時に、
はい、
高原くんが喋ると輪ができてるの。
へぇ
すごくない？なんか、8人ぐらいこう言ってさ、
はいはいはい、
高原くんが言う一言一言に、うんうんうん
って
。おー。彼は、
はい、
100人いたら、もしかしたら90人ぐらいからは、あ、もう敵視されるかも、敵視されるけど、
はい、
なんか10人ぐらいからは熱狂的なファンが生まれるみたいな。まあ、ある意味、こう、何にも支えられないよりはエッジが効いている。という意味では、ちょっと褒めれるところもあるんだけれども、
はい、
まあ、うちの色じゃないから、なんだかんだ高原くんがテンパった時は、
はい、
いや、これもね、菅さんからの教えで、どっからどこまで僕そんなん言ったっけみたいな。
はい、いや、言うのやめよう。はい、そう、素晴らしいです、
ね。いや、もう、またなんか言いたくなってきたけど。
真似できないです
ね。まあ一番の問題児であるがゆえにですね、
はい、
一番やっぱ気にかけてしまうというか、
うん、
可愛いところもあってですね。
はい、
うん、ただ、その、高原くんの実績は、
はい、
その、年少億超え2回とか、いうふ
う
に立て続けに続いているけれども、
はい、
彼自身はまだルーキーのレベルでいなきゃいけないというか、
はいはい、
もっとこう、謙虚であった方がいいし、うん。うん、まだまだその、もっと、ね、
はい、
素晴らしい人たちを見て、うん、謙虚な姿勢っていうのをね、
うん、
持った方がより魅力が出るかなと。
うんうんうん
うん、でこれまでの流れの中で僕高原くんだけやっぱりいろいろ長くて厳しいでしょ、ちょっと。
そうですね。はい。まあ、事実を一つお伝えすると、
うん、
例えば講義の合間って、福田さんも、基本休憩時間がないですから、ちょっと外行ってお水飲んでたりとか、
うん、
参加、どのぐらいの方が今参加されてるのかなっていうのを名簿見に行ったりとかする時間もあったわけじゃないですか。
うん
うんはいうん高原さんの講義の時は、全然外出てかなかったですね。
でも何言うんだろうと思って。本当に。でも、まあ、結果としてああやって支持者が増えてるってことはね、
はい、
彼にとっても良かったのかなと。
そうですね。
うんはい、ただ、その、 挑戦だったわけじゃん、その。
はい。
ハンズフリーというか、資料も持たずに、
ね。プロジェクターを使わないセミナーでしたね。
外人さんがプレゼンするときみたいな、はい。あれを初めてここに持ってくるっていう彼のね。
そうですね。
もう、地雷踏む気満々だったからね。
でも僕は発見が一つありましたよ。よく、ああいうセミナーって、その、顔に沿ったマイクでやってるパターンの絵って多いイメージありません？
あるある。
あれなんでかなって僕思ってたんですけど、うん、実際高原さんが、あれ、会場の設備なかったので、要はピンマイクでやったんですけど、うん、今回。で、なんであれやんのかなっていう理由が分かりました。うん、こうやって喋ってるとき大丈夫なんですけど、うん、こうやって喋ったとき入んないんですよ。
あ、横向いたとき
ね。横向いたときにマイクが拾ってくれる、はいはいはい、あ、だから顔に沿ってるんだっていう。
なるほど。そういうとこ勉強になって。
はい、発見しましたね。はい。
まあ、高原くんと、まあ、ちょっとまた二人でね、
はい、
語らいたいと思います、このあたりは。
はい。
はい。
で、その次がですね、伊藤さんですね。
はい。
カンカンさんですね。
うん。
まあ、バックエンドの作り方みたいな、
うんうん、
セミナータイトルではありましたけど、実際はもうちょっと深かったですけどね。もっと広く。
うん。うん、そうだね。カンカンの、話してる内容が、理解できてる人はもう結構結果出てると思うし、はい、で、あの辺って、
はい、
順を追ってやってった人はすんなり入ってこれるけど、
はいはいはい、
多分ね、聞いてる半数以上はついていけなかったんじゃないかなと。
うん、僕もう初っ端だから、そう、それだよって思いながら聞いてましたけどね。
僕らは、そう、一番カンカンの講義って、
はい、
その、なん、実践的というか、
はいはいはい、
うん、すごいわかるんだよね、
はい。
だけれども、来ている人たちは、うん、多分ね、まだその、パンク気味だったのかなと、僕の目ではね、
はいはいはい、
だけど、その、なんだろうな、少資金で、
はい、
少ないリストで、高収益というモデル、うん、ここを攻略しないことには、
うん、
なかなかステージ大きく上がれないと思うんですよね、うん、今日じゃないや。工場会議来てくださった方々も。
そうですね。
なので、あそこの理解が10割になることを基準値として持っていけば、
うんうん
うん、相当レベルアップできると思うし、うん、2割しか理解できなかったんだったら、それが足りないところっていう部分で、うん、こう、振り分け的にも非常にカンカンの講義は、
はい、
良かったと思う。
うん、いや僕まあ、ちょっとこれ内容にも入っちゃうというか、その最初の導入で伊藤さんが言ってて、
うん、
僕が、感じてた違和感を言葉にしてくれたというふうに勝手に思ったんですけど、話してもいいですか？
大丈夫ですよ。うん、
最初の導入で、今こう、ベネフィットだけじゃ物が売れない時代になってきてるみたいな話があったじゃないですか。普通に考えれば、どう考えても、普通に商品買って試してみた方がお得なのに買わない人がいる。
うん、
その理由は、その選択をすることで、他にあるもっといい選択肢を失うかもしれない恐怖だみたいな話があったと思うんですけど、僕がそれまさしく、いや、そうなんだよなって思いましたね。だからこそその、なんか、実際に、知識を伝えるというよりも体験を伝えていこうみたいな風な考え方に僕もなってきてはいる部分があるんですけど、なんか、あ、なるほどな。確かに言葉にするとそういう感じな気がするっていうのをすごく感じたのはですね。
カンカンが他の、ね、ちょっと始めたてのマーケッターと一線を画すところは全部実践してるんで、
はい、
どんなに細かいニュアンスの質問にも即座に答えられると。
うん、
自分がもうと、ね、経験してきてるからというところで。はい、なので、2月の4日なのかな、
はい、
工場会議に来てた人たちは、カンカンのセミナーにね、
はい、
特典で出れると、
うん、
これ絶対に出た方がいい。
そうですね。
いい。
うん。
うん。と言いつつ僕、懇親会からなんだけど、ね、まあ、そのね、講義内容が、いろいろこう、書籍のね、中にも組み込まれていくと、
は
い。今後、カンカン夏に本出すときの、
はいはいはい。
っていう意味でも、僕はまあ、内容は再確認はできるけれども、
はい、
他の人はね、なかなか、ない と思うんで、
うん、
ぜひ行って実際に質問して、
はい、
なんか、相談とかもできたみたいなんだよね。1月20、あれ ?1 月14日と2月4日に2回開催されてて、はいはいはい、うん、1月4日組もすごくね。
はい。
14日組か。
はい。
うん。よかったよかったという。
うん。
ね。なってるんで、その、やってみないことには分からんっていう、その小沢くんの言ってるのは がもうまさにそうなんだけども、ま
あ、そうなんですよね。
うん、これねやってみたらね結果出るんで、
はい、うん、本当ですね。いや、いいモデルでした。紹介いただいてたモデルもね。
ね、
は
い、っていうところですね。カンカン、うん、
そっか、今回のセミナーの中で、その誰のセミナー楽しみにしてましたかって質問を最初にしたんですけど、うん、伊藤さんが一番多かったですもんね。
圧倒的だね。やっぱね、うん、マーチャントクラブでも前にするのカンカンだからね。
そうですね。
うん。
素晴らしい。
素晴らしかったです。
で、伊藤さんの次が、エマリさんですね。
はい。
エマリさんはもうね、抜群の安定感というか、当たり前なんですけど。
抜群ですね。うん。
で、エマリさん、の、講義を聞きに来たぞという方も結構いらっしゃって。うん、
その、男女問わず、
はい、
マーケティングのを学ぶ入り口として、
はい、
誰から学べばいいかってなったら、エンマリさんって入りやすいと思う、すごく。
ね。はい。
うん。その、ネットで完結する必要もないし、はい、っていう、
うんうん、
自由がゆえに、ルールが欲しいのかもしれないけれども、みんな、はいはい、何でもありっちゃありなんで、うんだけど、その何でもありな理由というかね、
はい、
うん、のもすごく伝わったと思うし、
うん。
うん、まあ、今回の全体の流れの中で、
はい。
円丸さんと小沢くんの順番はもうここで僕固定してたんで。
そうですね。さすがですね。
高原くんが事故を起こしても、
はい、
その後の挽回みたいなのを考えてたりとか。うん。エマリさんのは良かったですね。
はい。
引き続きあれですよ。
はい。
2月11日。
はい。
多分、エンマリさん経由で参加された方、
はい。あ、そうですよね。
とか、はい、じゃない方も。
はい。
僕メルマガで送ったんだけど。
はいはいはい。
雲隠しチャンネルの公開収録というのがあって。
はいはいはい。
僕も行くと。
はい。
まだ何喋るか。多分何喋るかは最後まで教えてくれないんだけど。とりあえず、その時間にそこに行けばいいみたいな、いう流れでね、
はい、
なんか、ざっくばらんにビジネストークをやっていきたいと思うんで、
はい、
うん、
楽しみですね。
はい。
参加される方はぜひ。
ですね。
はい。まあ、詳細はあれですよね、そのメルマガの方でですね。
うん。
うん、ありがとうございます。で、最後はですね、ラストを飾っていただいたのが小沢さん、
ね。そうです。
ですね。
うん。
まあ、もう、いや、もう素晴らしかったとしか言いようがないんですけどね。
そうですね。はい、巷で言われてるその、
はい、
どっちの方が制約率が高いかっていうのは、
はい、
教科書通りに学べば絶対 B だろうみたいな。
はいはいはい、
だけど A だったりするみたいなところは、はいはい、本当にやってみないことにはわからないってことを、すごく、うんうん、なんか、みんなも感じてもらえたかなというかね。
うそうですね。
その、知識、詰め込んだ知識は必ずしもっていうね。
うん、うん。
うん、
実際まあ自分で試したらまた結果は変わるかもしれないんですけど、でもそういうことも含めて、
ね、そうだよね、
はい、
じゃあそのレターを見せる前段階の、
はい、
ステップメールでも変わるだろうしね、
うん、
まあ、時間帯内容なんかいろんなものが加味するし、
うん、
一人一人今日は牛丼食べたい気分の人もいたら、
うん、
ね、焼肉食べたい、まあ、肉か。いろいろあるからね、その時の気分とかね、
はい、
嫌なことがあった、いいことがあった、はい、いろんなことがあるんでね。
本当ですね、
うん。規模が大きくなればなるほどいろんな人がいるわけだけれども、
うん
うん、あとはテストの重要性ですね。
そうですね。
うん、AB テスト、重要性すごくあるなと、
うん、
いうところからの、
絶好調天狗。
絶好調天狗、
はい。
ぜひフィギュア化されないかな。鼻が折れるようになってる。
はい、
そう、販売力を身につけて、
はい、
まあ、トーンと行くと、必ず人は天狗になってしまうよ、というところで、はい、
うんうん、
まあ、マーチャントクラブのメンバーって、
はい、
小沢くんのもとで、ゼロイチをしっかり学んで、
はい、
活躍して、うん、で、その後に、マーチャントクラブにっていう流れが結構あってね。だから、講師の人たちの鼻を折るのも小沢くんはね、いろいろやってくれてたりとか、
はい、
あれは愛がなければできないですからね。
本当ですよね。
うん、
本当そう思います、
ね。調子に乗ってしまう時期、うん、自分無敵だみたいな。
うん、
いやいや、もう稼いでるし、
うん、
成功者だみたいなね。うん、そうなっておごってしまうことによるメリットってのはほとんどやっぱりなくて。
本当ですね。
うん、 周りが離れていっちゃったり、うん、そのプライドから人に聞けなくなったりとか、
はいはいはい、
収入の実際のギャップ、うん、ウェブ上では結果が出てる自分が残ってるけど、実際には今も結構大変なことになってるとか、うん、だけど誰にも言えないみたいな、うん、僕の中ではそういう人の相談って結構あるわけだけれども、
はいはいはい、
うん、でもそういう人たちのやり直せる場っていうのもやっぱね、用意しておきたいよね。例えば、その過剰なローンチオファーで生計を立ててる人、
はい、
もしかしたらめっちゃ辞めたいかもしれない。
あ、
で、その先の学びどころがないっていう人は、やっぱちょっと来てほしい。大炎上した経験を持ってても、やり直せる場っていうのはあった方がいいし、そういう人はそれなりに多分無我夢中でやって、ってしまった結果なんで、
うんうん、
もうそれ変えられないけれども、ね、あの、そこからでもさ、うん、軸を変えていくことっていうのはね、いくらでもできるから、
そうですね。
うん。ほんとこのね、小沢くんのセミナーは、あの、どこかで無料公開されないかなっていうくらいね、うん、必ず通る道でもあるなぁというところで、
うん、そうですね。うん、
だからまあ圧倒的にその人格的にも尊敬できるような人を早期に見つけるっていうのもね、
は
い、一つこう気を引き締められるきっかけになると思うし、
そうですね、
うん、うん、小沢くんはもう本当1対1でこう焼肉屋さんでどのタイミングで大取りをお願いしようかなと思いながら、まあなんかさらっと肉頼みながらのみたいな
カルビとハラミと、まあ、とりあえずそんな感じで、あ、そういえば大鳥を、みたいな。
で、受けてくれたのはね、よかったね、
うん。素晴らしかったですね。
素晴らしかったです。みんなも結構気が引き締まるというか。
そうですね。
うん。その、こういうのが絶好調天狗なんだよっていう説明の時に、うんうんうん、下を向いてる人とかもいてね。
はいはいはい、はい、
うん。目をもう合わせられなかったんじゃないかなと。うん。でも、言ってくれる人ってのは、
はい、
どんどん減ってくわけですよ、キャリアを積めば積むほど。
そうですよね。
うん。言ってくれる人の存在はありがたいんでね。うん。だからまあ、小沢くんの元には常にこう、輪があるんじゃないかなっていうかね。
ね、
慕われてる、のがあるのかなって感じるけどね。うん。で、まあ全体を通して、
はい、
まあ、多分ね、この後に、
はい、
マーチャントクラブの、がっつり売り込みがあるのかなと思った人もいるかもしれない。
は
い、
ああ、そうなんですかね。まあ、
時間もないんだけどね。で、その、本来の王道のマーケティングがあったとして、
はい
はい、したら、まあ、しっかりセールスして売り上げを立てることだと思ったんだけど、うん、マーチャントクラブの場合は、なんとなくピンときて、なんとなく、レタサッと来てパッと入るみたいな、
はいはい、
人を募集という非常にわがままな理想があってですね、
うん、はいはい、
うん、でなんとなくパッとっていう多分レターね読んでない人とかもいたと思うんだけど、
はい、
マルコさんとか、
はい、
まあ、海枝さん、
うん、
健生さん、川又さん、
うん、
服部さんで最後に菅さんですよ、
うん、
同じ名字だっていうね、
はい、そうですね、
うん、
同じ名字の人嫌いになれない説あります
か？ありますね、同じ名字の人嫌いになれないです。もう、僕はもう初めてだったんで、
はい、
やたらと親近感ですよね。
うん、
え、何やってる方なんですか、
はいはい、
僕から聞いちゃうみたいな。うん。ね、だから6人の人たちがね、新たにというところで、まあ他にも、はい、プロントでみんなで飲んでる時とか、
はい、
2次会とか3次会は朝6時まで続いたんだけど、
はいはいはい、
その中でも、入ろうと思ってます、
うんうんうん
うん。でもこういうのはすべてご縁とね、タイミングで、
ですね、
そればっかりは、マーチャントクラブというか、僕基軸で進めちゃおうかなと。
うんうんうん、
ね。それはみんなそのタイミングで今がいいってなると思うんだけれども、
はいはい、
なんかね、ビシッとこう、今の、こう、迎えてる門がある、開いてるうちにっていうのがね、
は
い、やっぱさっぱりすっきりいいかなっていうところ。
そうですね。
うん。うん、
本当に、結構ありますよね、そのタイミング。これ本当にあると思ってます。
うん、
はい。で、会うときにね、じゃないと。
そうそうそう。っていうことでね、
はい、
すごくね、僕の中では記憶に残る。
はい、そうですね。
うん。 またやりたいとは思ってるけれど、ちょっとまあ、
うん、これ頻度高かったらちょっとやばい。ちょっと
ね。
ちょっとやばいですね。
だからそういう意味ではあれだね、公園のカリスマはすごいね。
すごいですよ。
ファッ、ファッって言うだけで300、はい、ファッって言ってるだけじゃないと思うけど、
はい、
300、500ってきてね。
うん。
まあ、規模をどれだけこう増やしていきたいとかそういうことではなく、
はい、
なんか、場の共有ってのがたまらないな、というところが僕が感じたところですかね。
はい、
うん。なので、これは、はい、工場会議通信っていうのをね、
はい、
僕がやってて、で、今回、工場会議に当日来れなかった方とかもいて、
はいはいはい、
そうですね。でも来れなかった方にもメルマガで動画とか未だに送ってるんですよ。うん、なんだろうな、こう、配信するとはあらかじめ言わなかった配信物を楽しんでもらおうかなと。
はいはい、
それは、僕が全く喋らなかったからで。
ああ、確かに。
うん、
確かに確かに。
もう、司会だったからね。
はい。
うん。なんか、やっぱ伝えたくなってきちゃって、いろいろ。
うん。
こういう性のスパイラルが生まれたのも、ね、ああいう会があって、みんなが来てくれてっていうところだったんでね。うん。まだ、1ヶ月ぐらいは楽しんでもらえるんじゃないかな、というところで。僕、あれだけの頻度でメルマガ書くの多分もう、ないかもしれないしね。すごく書いてる。
ああ。
うん、リアルタイムで。
はい。
うん。もうちょっと続けていこうと思ってます。
はい。
はい、
まあ、もう随分長くなってしまっているんですけど、うん、まあ、その会議があって、懇親会があってっていうのは、まあ、割愛しますかね。
そうだね、懇親会朝6時だよ。すごいよ、だから、10時間どころか、ね。わ、
はい、
かんないもん。
下手したら24時間近いですもんね。
うん。
20時間ぐらいですかね。
最後まで残ってんのもでも十数人はいたんでね。
すごいっすね。
すごい。麗華さんとか酒強いっすね。
すごいっすね。
伊坂くんも結婚式でちょっと飲んで戻ってきてんのにそこの時間まで入れたりとか。いやでも、やっぱ人数が少なくなればなるほど、
はい、
その、一人一人と話す時間っていうのは、ね、なんか増えるというところで、うん、ダンスが面白いっていうのがね。
そう、それ、そうだ、触れようと思ってたの忘れてました。
そう、なんか、
どうやら菅さんダンス始めるらしい。
ダンス、それはね、語弊があるんだけれども、そう、ダンスの業界って、
はい、
その、ダンサーが、まだその、
はい、
ダンス一本で食べていけるっていう時代ではない。
はい、はい。
だよね。
あ、そうなん
だ。だけれども、小学校で義務教育化されて、
はいはい、まあ、
中学でも数年後に義務教育化されて、
うん、
未来、ダンスに興味持つ人は大勢増えるんだけれども、今のダンス業界をこう支えていくとか引っ張っていく人たちっていうのが、
うん、
現時点でそれ一本じゃ食えないとなってる中で、その、だからダンスは難しいよって言ってて、
はい、
そこのマーケットに入ってこない人が多いんですよ。もう難しいと思って。ってことは熱意あるダンサー、
はい、
まあ何人かいて、
うんうん、
その彼らがマーケティングに興味を持つっていう話だったんで、
うん、
これは面白いなと。
そうですね、
うん。未知への挑戦みたいなものは、
うんうんうん、
確証はないけどやりがいがね、めちゃくちゃあって、応援したいなと思って、
うん。
うん。っていうところでずっとダンサーと喋ってた。
ああ、そうだったんですね。
知らない人から見たら絡まれてるのかもしれないっていうとくらいね。
そうですね。でも僕はもう、会話の内容知らなかった中で、菅さんが、いや、これからダンスだよって言って、おっしゃってたんで、菅さんダンス始めんだって、ちょっと思ってました、今まで。
もう金子さんはそっちで思ってたのね、多分ね。
はい、
金子さんも喜んでたんでね。そう、だからね、こういう新しい刺激ももらえるからね、
うんうんうん、
僕自身も本当勉強になって、よかったなという販売力向上会議2017、あえて2017とつけた理由は、
はい、
なんとなくぽいからつけたっていうことで、18があるかはまた別の話なんですが、
ね、
なんかね、こう集まれる機会がまたあればなと思ってます。
はい、
はい、
本当ね、今回音声聞いてくださってる方の中にも、
うん、
実際参加いただいた方もきっといると思いますので、うん、ちょっと改めてご参加いただきありがとうございました。
ありがとうございました。はい。
で、まあ、どうしましょう。100回前あるんですけど、
うん、
軽く触れときますか。
まあ、わかりました。
一応、はい、拾ってきたんで、
はい、
ラインアットの話があったんですよ。ちょうど2年前にその個人に解放されましたよっていうのがちょうど2年前ぐらいでラインアットの話があって、うん、でそこから自分ルールで情報発信していくスタンスがいいよねっていう話がメインでした。
うんうんうんうん、
で、例えばなんですけど、その毎週火曜日には何かを売り込みますみたいな告知のもとに参加してもらったら、うんうん、あのどうやってね。
ね、売ることに関してね、ちょっと壁を感じてる人はね、はい、あの、あらかじめ、第2週のね、土曜日、
はい、
めちゃくちゃ売り込みますって書いた上でね、登録してもらえたらいいじゃない。
ちょっと登録したいです。
ちょっと登録したいよね。
とかそういうなんか、の要は、型を作る側に回ろうよって話でもあるんですけど、うん、その自分でなんか、楽しめる、家庭を楽しむためのルールを自分で作って、
そうですね。
はい、やっていくといいよねっていう話は、やっぱそうだなって思って
ました、ね。なんかこう、ビジネスの、
はい、
で、こうずっとしばらくやってると、
はい、
あの、まあ、売り込みはみんな嫌いとかいう話あるじゃないですか。はいはい、売り込みは欲しいよね。
そうです
ね。いい商品であればあるほど、売り込みが欲しいなって思うし、
はい、
そういう人たちも結構いると思うんですよ。なんでこの人売り込まないんだろうな、売ってこないんだろうなって思ってる人もいると思うんですよね。はいはい、みんな控えめに、良いものことをって提供だけを続けていって、うんうんうん、ちょっと二の足踏んでるとか、
うん。
したらもう来月から毎週何曜日はとかやっちゃえばいいと思うけどね。
いやーちょっとそれは登録したいですね。
うん、3ヶ月に一度。桁が違う金額のオファーがありますみたいな言ってみても面白いなと思ったりとか、はい、ね、来る人は来ると思うね、
うん、うん、そうですね、
アタックしていかないと何の結果も得られないですからね、
うん、
うん、はい、
というところですかね、
はい、
はい、ということですね、今回長くなりましたが以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。